救い主が誕生いたしました。東の国の学者たちが訪ねてきます。彼らは喜びました。黄金、乳香、もつ薬、三種の宝を備えて礼拝を捧げます。そして、この夜の出来事です。ヨセフに夢でお告げが与えられます。占星術の学者たちが帰っていくと、主の天使が夢でヨセフに現れていった。起きて、子供とその母親を連れてエジプトに逃げ、私が告げるまでそこに留まっていなさい。ヘロデがこの子を探し出して殺そうとしている。当時、ユダヤ全土を治めていたのはヘロデ王と呼ばれる人です。この人はとても恐ろしい人物でした。自分の権力を守るために妻と三人の息子を殺しています。ローマ皇帝アウグストはこのようなヘロデのありさまを見ていったそうです。ヘロデの息子でいるよりも豚でいる方が安全だ。豚、食用の家畜です。ヘロデの息子でいるよりも豚の方がまだ安全だと。ヘロデ王という人物は常軌を逸した人でした。メシアの誕生をヘロデは知ったんです。で、そうであれば、やがてこのメシアに王である自分は追い落とされるかもしれない。で、そうなる前に生まれたメシアを殺してしまおう、こう考えたんです。で、この思いは天の知るところとなりました。で、そこでヨセフにお告げが与えられます。逃げろって言うんです。幼子キリストを連れて、すぐ逃げろ。ヘロデが幼子を殺そうとしているんだ。で、夢でヨセフはお告げを受けました。で、彼は時を移しません。夢から覚めると、直ちに旅支度をする。マリアと幼子をロバに乗せたんでしょう。で、早々にエジプトへ向かって出発した。で、逃れていく先はエジプトなんですが、これは相当遠いところになります。徒歩で行くわけですから、とても遠いところ。ここへ出発するわけです。逃れていく先はエジプトの国。ヨセフとマリアと幼子イエス3人です。で、私たちはエジプトへ逃れていくんだ。で、これを聞いても特別に思うところはないと思います。あ、そうか、遠い旅だと。ところが、マタイの福音書が書かれた当時のユダヤ人たち。で、彼らが、キリストはエジプトに逃れていったんだ。で、この記事を読むと、おそらくは不愉快になります。で、なんで不愉快になるかっていうと、ユダヤの人々、ユダヤ人は、エジプトが嫌いなんです。で、感情的に好きとか嫌いとかっていうよりも、民族の心の傷になっています。エジプト、当時のユダヤ人たちの心の傷になるところだった。で、ご承知の通りで、イスラエル民族の先祖はエジプトの国に捕らえられていました。捕らえられ、こき使われていた。それだけではありませんでした。歴史を振り返ると、エジプトは大国、そしてイスラエルは弱小国家でした。エジプトから支配を受けるんです。ある時は味方になってくれる。ある時は敵になる。軽くあしらわれる時があり、あるいは利用される。こんなこともあった。言ってみると、こう、いいようにあしらわれてしまう。で、これがイスラエル民族の立場でした。で、そんなことがあって、エジプトっていうと嫌な気持ちがする。で、まして、救い主が誕生した。その救い主はエジプトに逃れていった。このようなことを聞くと、当時のユダヤ人たち、嫌な気持ちがする。なんだそれはと。まあ、こんな気持ちになるところです。で、前回も少し触れたんですが、このマタイの福音書っていうのは、イエスとモーセを重ねて書く。こういう特徴があります。 エジプトに捕らえられていたイスラエル民族を脱出させると。約束の大地に導いていく。これがモーセの役割。で、これに対してキリストは罪と死です。あるいは神不在の世の中。ここから人々を脱出させて、神が共にいる世界、インマヌエルです。神様を喜びとできる世界へ導いていく。これがキリストです。で、こんな風にマタイはモーセとキリストをなぞらえて書く。まあ、こういう特徴を持っています。で、少し振り返ると、モーセも同じような運命を持っていました。で、モーセが生まれた時、エジプトにはファラオの命令が出ているんです。生まれたヘブライ人の男の子は皆ナイル川に放り込め。エジプトでイスラエルの民が多くなって、で、ファラオは人口抑制政策を取った。まあ、政策といっても、生まれた男の子を殺してしまえって話です。で、モーセはそういう時に生まれました。だから彼は生きてちゃいけない。そういう立場だった。で、モーセの親は殺すなんてことはもちろんできませんから、モーセをナイルの岸辺に捨て子をするんです。で、この時、水浴びに来ていた王女様ご一行がいた。ファラオの娘です。で、この王女様に赤ちゃんモーセは拾われて、やがて王宮で育つ。こんなことになります。で、命が助かったのはいいんですが、モーセにしてみると複雑です。で、モーセは殺してしまえと。命令を出したファラオの娘に助けられて育つんです。ファラオの王宮で。自分の民族、そこには当然自分も入っています。殺してしまえと。命令を出した張本人の娘に命を助けられ、命令を出した張本人に養われて大きくなっていく、非常に屈折した幼少期をたどることになります。ここでも似てるんです、今日のところでも。イエスは、ヘロデオが殺そうとしていると。エジプトに逃れて行けと。そのエジプトっていうのは異教の地です。主なる神様を信じているわけではない。そしてイスラエル民族を言ってみるといじめてきた民族でした。で、そういうところに逃げていかなければならない。エジプトに逃れてイエスは大きくなっていった。で、マタイはなんでこんなことを書くんだろうかと。で、ここにも一つメッセージがあります。神様の救いっていうのは人間的に見ると理不尽な現実があります。赤ちゃんモーセが生きてちゃいけないとか、大国に小国がいいように扱われるとか、理不尽なことが起こる。で、聖書が言いたいのは、そういうところにイエスが身を隠す。で、これによって神の救いっていうのはこの世の理不尽な現実の中で進んでいくんだ。このことを言いたいんです。で、人間的に見ると、イエスはエジプトなんかに逃げていってほしくないんです。あんなところに。だけど、エジプトに逃げて身をかくまって、で、そこで赤ちゃんイエスがだんだんと大きくなっていった。で、聖書のメッセージは、人間的に見れば辛い現実、不本意な現実いっぱいある。だけど、その中でイエスが大きくなっていったように、神の救いは前進していくんだ。このことを伝えているんです。ヨセフとマリア、そして幼子イエス、エジプトに難を逃れました。で、やがて時が経ちます。で、当のヘロデ王が死んでしまうんです。まあ、年を取って世を去っていった。で、その後のことが19節以下の言葉です。ヘロデが死ぬと、主の天使がエジプトにいるヨセフに夢で現れていった。起きて子供とその母親を連れイスラエルの地に行きなさい。この子の命を狙っていた者どもは死んでしまった。そこでヨセフは起きて幼子とその母を連れてイスラエルの地へ帰ってきた。しかしアルケラオが父ヘロデの後を継いでユダヤを支配していると聞き、そこに行くことを恐れた。ところが、夢でお告げがあったので、ガリラヤ地方に引きこもり、ナザレという町に行っ って済んだ。で、幼子の命を狙っていたヘロデ王は死んだ。で、ここでまあ一安心ということになるんですが、ところがそうはいかなかったんです。ヘロデが亡くなりました。息子がいた。アルケラオという息子がいた。で、この人が後を継ぎます。で、このアルケラオという人物がとっても悪い人でした。まあ、ヘロデに劣らぬほど残酷な人で、で、いわゆる暴政を行っていたんですね。でたらめな政治を行っていた。で、こういうことがあって、ヨセフは用心したんです。で、このままユダの地に行ったら何が起こるかわからない。アルケラオの父親がイエスを殺そうとしたわけです。で、似たような息子です。で、このまま帰ったんじゃ危ないだろうと。で、そこでヨセフはガリラヤ地方を選びます。同じこう、ユダヤの国なんですが、地方が別なんですね。ユダヤ地方があって、で、北の外れがガリラヤ地方です。離れています。で、ここはアルケラオの支配が及ばない地域であった。で、そうであれば、ガリラヤに行こうと。で、ここならば安全だっていうところで、ガリラヤに行って、ガリラヤの町ナザレで一家は暮らしたんだ。こういうことになります。で、ここで少し深読みになるんですけれども、ガリラヤっていうのが、実はこれ大きな意味がある町なんです。で、イエス一家はガリラヤで暮らした。実はこのガリラヤっていうのは、当時のユダヤ世界の中では、異色を放つような、非常に個性的な町でした。で、もしイエスがガリラヤで育たなかったらば、福音は今とは形を変えていたはずです。そのくらい特殊な町なんです。ご説明します。で、当時のガリラヤっていうのは、ユダヤの国全体から見ると周辺の地域になります。外れの地域です。国境があって、ガリラの向こうはもう外国ってことになります。周辺の地域。で、ユダヤ地方っていうのは真ん中にエルサレムがあります。都があります。だから中心なんです。で、これに対してガリラヤっていうのは北の外れ。で、そこで、エルサレム、ユダヤ地方に住む人たちはガリラヤを馬鹿にしました。いわゆるこう田舎だと。周辺地域だっていうことで馬鹿にしていた。で、ところが、このガリラヤっていうのは独特の文化を持っていた。中身をご紹介すると独立自尊、そういう気概があったっていうんですね。いろんな支配者が起こるんですが、支配者が理不尽なことをするとガリラヤの人々は戦ったっていうんです。支配者がいい加減なことをする、民に重税をかけたり、あるいはこう理不尽な仕方で労働を課したりすると。で、いい加減なデタラメな政治をする。民が苦しんでいる。そうすると我慢してないんです、外来の人たちは。武器を持って戦った。放棄した。で、こういう伝統があった。で、さらに興味深いのは、今日で言うとこう、男女共同参画です。女性と男性が一緒になって働いたって言うんです。ガリラヤの地域だけ。で、身分の上下がないんです。で、当時は男社会です。で、女性と子供っていうのは数に入らなかったんです。で、ところが、そういう時代なんですが、ガリラヤだけは男も女もないと。一緒に働いた。場合によると、女の人が、まあ、勉強して物を教えたりとか、あるいは計画を立てて、リーダーになってそれを進めるみたいな、そういうこともあった。で、申しましたように、今日で言うと、男女共同参画社会だったっていうんですね。で、これは非常に特殊なことです。ガリラヤは、まあ言ってみると、ユダヤ全体を見ると田舎なんですが、非常にこう、意識が高かった。独立自尊。自分たちの暮らしは自分で守っていくと。政治家なり、権力者なりが変なことしたらノーを言うと。場合によっては戦うぞと。で、そして男も女もないと。みんなで協力して生きていくんだと。で、こういう地域だったっていうんです。で、イエスの伝道っていうことを考えていくと、実はそういう精神が反映していると思います。 で、シュエスという方は、公平にまず物を見ます。そして、権力、強い者に対して遠慮しなかった。で、ある安息日、安息日ってのは働いちゃいけない日です。街道に行きます。礼拝を捧げに行く。で、そこに手の不自由な人がいたんです。で、人々はイエスはこの手の不自由な人を癒すかなどうかなと思ってチラチラとイエスを見てるんですけれども、でイエスははっきりと物を言いました。安息日に律法で許されているのは善を行うことか悪を行うことか命を救うことか殺すことかどっちだ、こう言ったんですね。安息日に人を癒しちゃいけないんです。これがルールでした。でイエスはそれを壊すんです。神の律法では安息日に人を癒すなと書いてある。だけどそれは本当なのか、本当にそれが神の心なのか。安息日であろうが何であろうが、人が癒されていく、元気を回復する、それが神の心じゃないのか。何がいいことなんだ。で、このようにはっきりものを言う。言ってみると、世の中のお約束、これが変だったらそれにチャレンジしていくんです、イエスっていう方は。で、公平にものを見て、権力を恐れなかった。でイエスの弟子集団を見ていくと、女性の弟子たちっていうのが多いんです。女性の弟子たちの働きが紹介されています。でイエスの働きがあって弟子たちがいて、女性たちは後方支援のようにしていろんなところでイエスと弟子たちの働きを支えていた。そしてみんなで一つの伝道の働きをしていた。まあ、こういうことが書いてあります。一番代表的なのは復活の証人です。復活の一番最初の目撃者はマグダラのマリアです。男の弟子ではありません。イエスと弟子集団、男の弟子たちがあり女の弟子たちがいた。共同してみんなで伝道の働きを担っていた。で、こんなことを考えますと、イエスというお方はまさにガリラヤ人なんです。南のユダヤの地域、真ん中には都がある。ユダの地域は保守的です。伝統遵守、伝統を守って権威を守って保守的に信仰なり暮らしなりを営んでいた。ガリラヤはそうじゃないんです。いいものはいいし悪いものは悪い、男が偉いわけじゃない。男も女も神の前に平らになって一緒に生きていこう。で、当時としてはこういう考え方は珍しかった。これがガリラヤ気質、ガリラヤの文化風土でした。で、そういう中でイエスは育って、人々にはっきりとものを言ったし、男も女もなく弟子にしてみんなで伝道を展開していった。で、今日読んでるところはヨセフとマリア、それから幼子イエスの移動の記事です。エジプトに難を逃れました。ヘロデ王は死んだ、だからユダヤの地に帰ると。で、ユダヤ地域は危ないからガリラヤに行きましょうと。で、これだけのことを書いています。で、ところがこの一つ一つをたどっていくと、そこに神様の大きな配慮、お導きがあるわけです。申しましたように、まずエジプトという地域、国ですね、ユダヤ人にとっては嫌なところです。歓迎したくないところ、主なる神様を信じている国じゃないんです。だけれども、神様はそういう国でイエスを守った。幼子イエスを守った。エジプトを言ってみると、ヘロデを守る盾にしたわけです。安全地帯にした。で、ヘロデが死ねば、ユダヤに帰る。で、ユダヤ地域は危ないからガリラヤに行く。それだけなんですが、実はガリラヤでイエスが育つ。ここに大きな意味があった。人間的な見方ですけれども、もしイエスがガリラヤで育たなければ、今日のような福音の形ではなかったかもしれません。このようにして、実は普通に見ればただ家族が危険から逃れて移動してるんですけれども、その一つ一つに神の計画、計らいがあった、このことを読むことができます。ここで私たちそれぞれの暮らしといいますか、現実を振り返ってみたいんです。で、私たちも当たり前に日常生活を送っているんですが、 振り返ると、そこにいろんな出来事があります。過去を顧みると、嫌なことや辛いこと、思い出したくないこと、たくさんありますけれども、実はこう自分にとっては嫌なこと、場合によっては傷となるようなことなんですが、その一つ一つが今の自分を作っている。今の自分にとって過去の嫌なことが実はプラスになっている、そういうことがたくさんあると思います。嫌な思いをしたんだけれども、それが今になってみると大きな学びになっている、そんなことがいくつもあると思うんです。で、その最中にいるときには楽しくありません。辛い現実の中にいる、そこから逃れること、早く終わること、毎日毎日の現実に対応していくこと、それだけです。けれども、時が経って後ろを振り返って、その時のことを考えると、辛い思い、厳しい思いをしたけれども、あれが今の自分を作っている大きな学びになっている、ああいう経験をしなかったらきっと今のような自分ではないんだろうなと、そんなことがあると思うんですね。聖書が言ってることはそういうことだと思うんです。私たちの人生、いろんなことがある、いいことばかりじゃなくて嫌なことがある、だけど実はそこに神様の働きってあるよと。エジプトに行ったこと、ガリラに行ったこと、導かれてるんです。で、その時にはわからないです。命が狙われてるからエジプトなら安全だと、ユダヤ地域じゃ危ないからガリラ地域に行こうと、それだけだったでしょう。だけど実はそこに神様の大きな計らいがあって、お導きがあって、一つ一つが最善の形で進められているんだ。聖書はそのことを語っています。そして私たちの人生もまさにそのようなものだと思うんです。で、今日が一年最後の礼拝になります。少し荒い言い方になりますけれども、人生っていうのはきっと全てが通過点だと思います。全てが通過点、時は過ぎていきます。世の中も変わるし、私自身も変わっていく。どっか一つところにとどまるっていうことじゃないと思うんですね。そういう意味で私たちの人生っていうのは全てが通過点なんだと思います。で、通過点だから過ぎていくからどうでもいいってことではもちろんなくて、過ぎていく一つ一つを大事に受け止めていく、これが求められているんだと思います。人生は全てが通過点、そうであれば通過していく一コマ一コマ、あるいは一日一日、これをしっかりと受け止めて生きていく、そのことが求められているんだと思います。ヨセフは夢を見て、真夜中に起きて直ちにエジプトへと出発した。ユダヤの地域に帰ってきて、ここじゃまずいぞと、危ないぞと、ではガリラへ行こうと、一つ一つを受け止めました。で、このようにして過ぎていく日常生活、一つ一つを受け止めていく、そしてその中に神様は働くんだ。聖書は私たちにこのことを告げていると思うんです。人それぞれ今過ごしている時間の意味っていうのは違うと思います。今が楽しい人がいる、今が苦しい人もいる、そして聖書はそういう私たちに語るんです。その今を大事にしよう、その今の中に、あなたの今日の中に神の働きってあるよと。今日は明日につながるんです。神様を信頼して今日一日を生きていく、その時今日が明日につながっていきます。ヨセフは幼子キリストを抱えているんです。抱いているんです。抱いています。この方をヨセフは命がけで守っているんです。だからエジプトに行ったし、だからガリラへ行ったんです。私たちもそうです。 クリスマスのメッセージは、キリストは幼子になって世に来たと言います。信じる。言ってみると、私たちは幼子キリストを信じる心で抱いているんです。神が与えた救い主キリスト、私たちはそのキリストを信じる心で抱いている。キリストを抱く人を神様が捨てるっていうことは絶対にないんです。キリストを抱いているあなたを神様が見放すなどということは絶対にない。今生きている時の意味、見えたり見えなかったりします。何かがはっきり分かって今日一日生きているわけじゃない。けれども、私たちは神様を信頼して今日精一杯生きるんです。そして聖書は、その時あなたの願いと努力は無駄にはならない。そこに神様の働きがある。あなたは今日から明日へと導かれていく。このことを語っている。キリストを抱いて、神様を信頼して、今日から明日へと歩みを進めていきたいと思います。お祈りいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなたの愛の中に生かされている私たちです。喜びがあり、また厳しい日々があります。そしてあなたは私たちの日常の中に働くお方です。どうかあなたの働き、恵みの働き、救いの働きを信頼して、それぞれの今日一日を歩んでいくことができますように。そして今日が明日へとつながり、私たちの中にあなたの恵みが現れていく、このことを新しく知ることができますように。感謝して、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。